おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月4日、火曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の無人航空機に関するニュースをおよそ5分でお届けします。本日は、機体そのものよりも、ルールと認証をめぐる動きが目立つ一日となりました。特に米国では、空飛ぶ車の形式証明が最終段階に入る一方で、目視外飛行の新しい規則はあえて延期されるというアクセルとブレーキを同時に踏むような展開が見られています。まず大きな話題から。米国の空飛ぶ車 eVTOL 大手3社が FAA 連邦航空局による型式証明の最終段階に入りました。中心となるジョビーはニューヨークやテキサス、フロリダなどで連邦公認のパイロット試験を進めており、まず貨物輸送から始め、秋から冬にかけて非営利の旅客飛行へ移る計画です。機体は6つの電動ローターでおよそ100マイル、高度1000フィートほどを飛びます。ユナイテッド航空が出資するアーチャーも12ローターの機体ミッドナイトを2028年のロサンゼルス五輪に合わせて商用化する構えです。型式証明とは、機体が安全基準を満たすという国のお墨付きで、日本の第一種第2種の機体認証と発想は近いものです。米国で新しいカテゴリーの認証が動き出せば、国内の空飛ぶ車や大型物流ドローンの議論にも波及するかもしれません。一方で、目視外飛行 BV ロスを包括的に認める新しい最終規則は意図的に延期されていることが明らかになりました。米運輸省の担当者は、既存事業者を守る形で制度を固定化することを避け、検知や航法技術の進歩に合わせて改定しやすくするため、あえて拙速を避けたと説明しています。ただ、物流ドローン大手ジップラインの経営トップは、規制の不透明さが長引けば業界全体への投資が凍りつきかねないと警告しています。安全を担保しつつ、技術の進歩で古びない制度をどう作るか、これは日本のレベル 3.5 やレベル4の運用でも共通する悩みどころです。続いて防衛分野です。ウクライナのドローンが、ロシア国内にある大手 EC 企業ワイルドベリーズの物流センターを相次いで攻撃し、施設が炎上したと報じられました。この企業は、ドローン部品や防弾装備など軍事関連物資も扱っているとされます。機体だけでなく、バッテリーやモーター、通信モジュールといった部材の調達網が揺らぐ構図は、民生分野の安定調達を考える上でも、決して他人事ではありません。また米陸軍は、エアロバイアンメント社の小型偵察用 eVTOL T550 を82機およそ1億1700万ドルで調達する契約を結び、初の本格量産、いわゆるフルレート生産の段階に入りました。 T550 は垂直に離着陸できる小型の偵察機で、前線部隊の情報監視偵察、いわゆる ISR 用途を想定しています。高価な大型機だけでなく、小型の eVTOL を量産ベースで前線に配備する流れがいよいよ本格化してきた形です。物流では、 Google のウィングがロンドンで医療検体の輸送に電動ドローンを使い、従来と比べて最大 85% もの時間短縮を実現したと報じられました。渋滞に左右されず、病院間を直線で結ぶことで、緊急性の高い検体の搬送を数十分から数分にまで縮められるといいます。都市部の医療物流は、ドローン配送が費用対効果を示しやすい分野の一つです。最後に国内の話題です。マゼックスと住友林業が、小型で低価格な運搬ドローンケースケを活用し、急峻な山林での苗木や資材の運搬を担うスマート林業を進めると発表しました。軽量な機体で小口の運搬を現場に実装しようという取り組みです。人手不足と重労働が長年の課題であった林業の現場において、大型機による大量輸送だけでなく、現場の地形や運ぶ量に合った小型機の使い分けが進みつつある、そんな一例と言えそうです。本日で印象的だったのは、米国が空飛ぶ車の認証ではアクセルを、 BV ロス規則ではあえてのブレーキを同時に踏んでいたことです。制度は一度作って終わりではなく、技術に合わせて育て続けるもの。運航者としても、 最新の様式や審査基準を追い続ける構えが、これまで以上に効いてきそうです。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。